はい、それでは第6項へと入っていきます。ここではポイントが2つあって、1つは第5項でもやった催力文字、これは問題ないんですが、もう1つのポイントが非常に大事で、判語なんですね。でこの判語というのはセンター試験で、出る順でいうとナンバーワン、私益か判語かっていうぐらいよく出るものですから、ここで確実に判語を捉えるようにしてください。はい、それじゃあ見ていきますね。人のこの世に生まれるや、ただすでに死せるものをもって木となすを知るのみ、中の一番があったりしますので、ちょっと中を見ますと、木っていうのはこれでは鬼と書いて死者のことなんですね。ですから中を参照しましょうね。それからちなみに2番とか3番もちょっとこれ中を読まないと意味がわからないものですから、第1項とか第2項でも言いましたけれども、中を参照しながら読むということをやってください。そうすると、要するに人がこの世に生まれた時、ただこう死んだものっていうものを死者とみなしているだけだ、死んだものを鬼つまり死者とみなしたものを、それを知っているだけであって、そしてきますね、傍線がね、いまだ死せざる者もまた気なるを知らず。はい、本来これ傍線 A の一番下に1がありますから、そこから知らざると2に戻っていくわけですけれども、いまだ図のところが催力文字になってて、ここがまず一つポイントになってますね。で第5項でも言いましたけども、もう催力文字に関しては必ず語呂で全部覚えるということで、語呂番号44番、みきちゃんいまだ来ず、みきちゃんいまだ来ず、未来のみ、みきちゃんのみはいまだず、いまだずと読むわけですよね。でそうすると、まず催力文字の解釈ということでいくと、まだ死んでないものということになりますが、まだ死んでないものっていうことで直訳をもし選んでしまうと、当然選択肢の5番まだ死なないっていうのが、これが直訳形ですよね。ですからいまだずっていう催力文字の直訳という意味では、まだ死なないっていう選択肢5番のみが正解っていうことになるわけですけれども、いまだ死せざるものというところまで考えてください。そうすると5番はまだ死なないうちからっていうつながり方をしていて、ちょっとなんか変じゃないかなと。よく見るといまだ死せざるものですから、本来これは下のものにつながっていかないと変じゃないか。つまりいまだ死せざるものっていうのを一塊で見てみると、ニアリーイコールまだ死んでないもの、つまり生きているものというふうに意訳できますよね。でそうなると、選択肢で生きているものと来ているのは、これは2番じゃないのかなと。つまり直訳じゃなくて意訳であり、かつものにつながってないと変って考えてみると、2の生きているものがいいんじゃないだろうかというふうに捉えられますから、ここは未だ死せざるものという塊で2番がいいんじゃないかと取ってみてください。はい、そしてもう一つポイントがありますよ。ここは大事なところなんですけども、未だ死せざるものというのが生きているものなわけですね。生きているものと、でそれは死んでいるというふうに思っていることを知らないの、生きているのに死者であることを知らないの、あそうなのと思って、ちょっと理由が知りたいので、下を続けて読んでいってみると、中の2番とか中の3番、これを超えていくと、要するにその人の生けりといえどもという3行目のところありますね。こう生きてる人だと言っても、その人が仮に生きているといえども、生きているとしても、すでに死せるの木と同じだと、なんぞことならんやのところが大事なんですね。んやと、要するに生きている人だとしても、実はろくでもない生き方をしている人は、なんぞきっと異ならんやっていうことなんですね。ってことは、このんやっていうのがあると、うんやね反語という語呂があるんですけども、んやがあると反語っていうのをぜひ覚えておいてください。でその反語で捉えてみると、つまり生きている人の中でも、死んだ人間と異なることがあろうか、いや異ならないのであるという結論が来ているわけですよね。異ならんやというのは、反語というのは基本的に否定と同じ訳で捉えていくといいわけですから、異なることがあろうか、いや異ならないであるよと、異ならないよってことになると、傍線 A に戻ると、 実は死んでいない、つまり生きているものもまた木である、つまり死んでいるのと同じであるよとなって、選択肢の2番を見ると、この防線 A の説明として、生きているものの中にも死者同様ね、死んでいるのと同じであるものがいるよということで、確実に2番が正解だとわかるわけですね。ですから、なんぞことならんやのんやっていうところから反語を持ってきて、異なることがあろうか、いや異ならない、つまり死者同様であるっていうふうに否定的な意訳をしていくと、異なることがあろうか、いや異ならないわけですから、同様だっていうふうに意訳して捉えていくのが大事なんですね。で、一方直訳で一旦5番がいいかなと思ったんですけども、5番の後半を見ると、死者の亡霊に取り憑かれてしまうものがいるなんて書いてないわけですから、もちろん×と、はい、で他の選択肢もちろん全然違いますよね。ということで、このポイントとしては、いまだ図というところの再読文字の訳し方を、一旦直訳ではない5番じゃない形で2の形、生きているものと持ってくること、それからんやというところの反語の捉え方として、どうして死者と異なろうか、いや異ならない、つまり死者同様であるというふうに反語の訳も意訳的に捉えて、正解の2番、これを捉えるようにしてくださいね。はい、それでは選択率を見ていくと、1番を選んだ人が 2%、 それから2番を選んだ人 83%、 問題ないですね。で、3番を選んだ人 2%、 4番を選んだ人わずか 1%、 そして5番を選んでしまった人が 12% いるということで、特にこの5番を選んだ人は、直訳だから一旦選んだのかもしれないんですけれども、内容として、つまり説明として正しいものっていうふうに捉えた時には、死んでない人がまた死者と同じであるというところでの内容の捉え方ができてないことになりますから、いまだ図のみきちゃんいまだこずのところはある程度いいとしても、ものにつながってないというところと、中身の説明として、生きているものも死者同様だ、死者と異なることがあろうか、いや異ならないっていう反語の捉え方のところで、死者同様という2番を捉えるようにしてくださいね。はい、でここで最終的なポイントになりますけれども、再読文字のように、例えば、未だ図だからまだないというふうに直訳で5番とこう取りたいところなんですけど、意訳がある、それから反語はすごく大切で、どうして何々であろうか、いやないという訳はセンターで出てこないんですね。そうじゃなくて、異なることがあろうか、いや異ならない、つまり死者同様だというような意訳をされていくということが多々起きますから、再読文字にしても反語にしても文脈判断と意訳をされて、結論的に内容が一緒かどうかっていう確認を絶対にするようにしてくださいね。はい、じゃあ第6項終わります。